韓国建築ツアー建築系ラジオでこの間やったんですが、メインの工程で現代建築いくつか触れていないので、まあ補足的に、収録をやります。で、今日は五十嵐県で、五十嵐と、
はい、佐久間です。
はい、修士1年の加藤です、
はい、の3人で喋りますが、佐久間君はちょっとこのツアー参加してないんで、後で映画について簡単に触れます。で、大体帰った翌日に大同工大、大同大学で一度レクチャーする機会があって、まあ、見てきた韓国の話を整理して、パワーポイント作ったんで、まあ、ちょっとそれを軸に僕が説明して、そこに、まあ、加藤君時々コメントを挟んでください、はい。大きく3つにソウルで見たことをまとめていて、まあ、1つが南北軸と東西軸の開発で、2番目が、要するに1番目が、まあ、割と国とか行政、2番目が民間による、まあ、外滞建築家の起用で、3番目が割とネットワーク的なあるいは再開発っていうので、切っています。でですね、ソウルの地図、まあ、空から俯瞰した時に、まあ、大きく、南北軸って言ってるのは京福宮キョンボックンっていう、まあ、元宮殿だった場所があってですね、そこから南北に結構大きい道路が走ってるんですね。でこの南北軸に沿って、開発が行われていて、まあ、大体こういう南北軸っていうのは北京の場合もそうなんですけども、非常にこう政治の中心軸と関係してるんですよね。でもう一つの東西軸っていうのは、チョンゲチョンの、まあ、もともと昔あった川が暗渠になって、それをもう一度、見えるようにしたっていうのが主に東西軸で、まずちょっと南北軸の話から、簡単に、触れたいと思います。で南北軸、北から順番に、紹介していきますが、建築ラジオのツアーで初日一番最初に訪れたのが、まあ、京福宮で、まあ、北京で言ったら紫禁城故宮にあたるところですが、まあ、ここのもともと都市計画的にも非常に強い南北の動線というのは政治的な意味を帯びるんですが、1995年もう15年前ですけども、戦争、まあ、日本にとっては敗戦50年目、韓国にとっては、まあ、自治権回復して、50年の節目に、まあ、この京福宮にですね、旧朝鮮総督府っていう、まあ、日本が、支配している時代に作った建物があって、これはちょうど、まあ、宮殿の、南北軸をぶった切るような形で、挿入されてたんですが、まあ、それは解体されたんですね、95年に、まあ、それである意味で、もともとあった南北軸を、かなり可視化したというか、状態に今15年前にしてるんですが、0年代に入って、まあ、つい最近整備されていることの一つには、京福宮の手前に8車線ぐらいだけ結構広い道路ありますよね。あの大道路っていうのは全部もともと車道だったんですけども、これつい最近真ん中に細長い公園っていうか、まあ、歩道を作ってですね、そこに、まあ韓国の偉人をの彫像も載ってるんですけども、まあ、要するに高架門広場っていう形で車道を潰してまで、人間歩行スペースを作ってます。あと今これもほぼ工事中で終わりかけてた感じでしたけども、高架門っていう、これももともと日本が支配してる時代一度壊されかけたものなんですが、今木造に復元するのと場所がちょっとずれてるんでオリジナルに戻すという工事が行われて、これも、まあ、南北軸の強化です。であとですね、もう少し南北軸を降りるとですね、ソウルの市庁舎があってですね、この庁舎っていうのはこれも日本がもともと作った建築が今でも残ってるんですが、手前に広場があって、うちで研究して広場ローをやった時にも取り上げたんですが、日韓のワールドカップなんかあった時にもこの広場に人が集まることでも結構有名な広場があるんですが、そこ のソウルの庁舎の背後にですね、今、すごい大きな新庁舎を今まさに工事中で、これも、まあ、要するに新しい南北軸を強化する、現代建築なんですね。これ結構いやハイテク風のデザインで、光とか風をどう通すっていう結構断面から設計されたようなもので、ちょうど、まあ、展示で将来どうなるかとか、あと今なんかデザイン首都っていう のがあってですね、ちょうど2010年はソウルがデザインしたらしいんですね、世界の、まあ、それに今認定されてるらしくて、まあ、それに合わせていろんなプロジェクトが動いてます。ここまでは南北軸で、 あとそう、もう一つさらに南に降りると南大門が、まあ、あってですね、これは、まあ、昨年ぐらいでしたっけ、放火されて今、ちょうど復元工事中っていうので、まあ、そういう意味で南北軸が、こう政治の軸に沿って今こういう工事が起きています。で東西軸が、チョンゲチョンで、まあ、これイミョンバク、まあ、今大統領の人がですね、市長の時に、まあ、公約に掲げて、まあ、当選して、川を上にあった高架の高速道路を取っ払ってですね、東西軸を非常に、強く、打ち出した、まあ、一瞬成功したと言われるプロジェクトなんですね。でこの東西軸の起点のところにですね、僕前行った時になかったんですけど、今回できてたのが、非常に巨大な、インスタレーションというか、パブリックアートで、これはオルデンバーグっていう日常品を、洗濯バサミとかそういったものを巨大化するアーティストがいるんですけど、まあ、その人に、依頼して、ちょうど起点のところになんか、なんだろう、貝殻みたいな、なんかスパイラル状のオブジェがあって、これ個人的にはこれはあんまり良くないんじゃないかと正直言って思ったんですけど、まあ、結構バスでも何度か見えましたよね。大変目立つようなんです。であと、まあ個人的に僕前行った時結構冬で寒いシーズンだったんで、このチョンゲチョンが割とあんまり人がいない雰囲気だったんですけど、まあ、今回は夏だったんで人がいたと思うんですが、加藤君見たこと報告してください。
本物行った時には子供たちがすごいいっぱい泳いでいて、
夜、
はい、まあ東京とかだったらこういう人が泳げる川っていうのはそもそもないので、家族連れだとかがいっぱいチョンゲチョンに集まって服のまま泳いだりしていて、すごいいい風景だなと思いましたけども、
まあ、夏はそういう意味ですごい使われてるっていうのをとても実感しました、はい。まあ、本当にだからこの子供がいっぱいいるあたりっていうのはさっきの南北軸に一番近い起点のところなんですね。で、東西軸をちょっと東に行ったところに、まあ、東大門があって、それのちょっと南のところに今国際コンペで一等になったザ・ハートの、デザインプラザ&パークのプロジェクトが動いていて、でまあ、大体3分の1ぐらいは見えてるんですが、一番大きな部分っていうのはまだ鉄骨を組んでいて、まあ、それを観察するためのインフォメーションセンターなんかもすでにできてるんですけども、僕が行ったのは、まあ、夕方前ですが、加藤君夜行って、
夜行きました。
中入れたんですか、これは。
はい、中の芝生、
展示施設は見れたの、中、
中は入れてなくて、トイレくらいなんですけど、とにかくでかい。で、ランドスケープと一体になって、ザハの造形的な壁が、もう、とにかく巨大なスケールで展開していて、で、ここ行ってた時に思い出したのは、沖縄のグスク、城郭を思い出したんですけど、すごい巨大で、都市の真ん中にこれがあるのが驚きでした。
まあ、これもともとスタジアムが2つぐらいある運動場っていうか、そこをまあ潰して、丸ごと全部一人の建築がやってるんで、まあ、要は面積で言えばスタジアム2つ分ぐらいのエリアなんですよね。であとは、まあ、発掘したら遺跡が出てきたみたいで、遺跡を囲むような形で歴史の展示と、あと、まあ、もともとスタジアムがあったっていうことを伝える展示と、あと、まあ、デザイン関係の展示施設がもう部分的には広まってたんですが、個人的にはこのザハのこの建築は微妙な感じで、あんまり身体感覚を揺さぶられないというか、非常に安全なザハのテーマパークみたいになっていてですね、まあ、ちょっと全体ができてから本当は評価すべきなんだろうなと思うんですけど、ちょっと今見えてる部分に関して言うと、まあ、あんまり緊張感がないというか、まあ、ガウディみたいな分かりやすさはもちろんあって、きっとアイコンとしてはすごい成功すると思うんですけど、建築としてはちょっとね、内部空間、昼間行くともう3つぐらいの展示施設は見れる、中見れるんですけど、ちょっとね、やっぱりシャネルのモバイルアートもそうだったんですけど、あんまりこう壁が斜めだとか床が傾斜しているってこと自体が ダイナミックな空間体験でちょっと正直でつながってないのが、まあ気になったことは気になったというプロジェクトです。まあ、ただこのプロジェクトをやってることには非常に感心しますけどね、という感じです。で、民間による外国人建築家、今言ったのは大体官の仕事、公共の仕事ですけども、民間のやつで言うと、まあ、まずこれは最初の方に訪れましたけど、リウム美術館、サムソンがやって、まあ、マリオポッターと OMA と巡る、これも建築ラジオでも触れたので、ちょっとこれは簡単に流します。で、ラジオのツアーでちょっと外れてた工程で、まあ、行ったのがソウル大学美術館、これも OMA が最近手掛けたもので、これもサムソンが出資してるんですよね。だから、大学の外部資金導入で、まあ、建築家を作っていて、まあ、日本でももちろんそういう流れはないわけではなくて、東京大学 の安藤忠雄さんがやった福武ホールなんかもそういう意味では外部資金導入ですが、まあ、規模はすごいし、展示がなかなか、展示スペースの吹き抜けとかインパクトがありましたが、じゃあ加藤君から少し。
これコールハウスの作品はほとんど見たことがなくて、これとリウムを初めて韓国に行ってみたんですけど、リウムよりこっちの方が僕は好きで、やっぱり入った時の階段室の吹き抜け、まあの感じ、同じプランの階段を積層させるんじゃない、少しずつずらしながら、渦を巻くように階段が展開していて、で壁が特徴的で、多分ポリカを壁に一面に貼って、その内側から蛍光灯か何かで、照明を作っているんですけど、その空間がすごい印象的でした。あとはレクチャーホールが、見たことないまた形式でコールハウスらしいなと思ったんですけど、なんだジグザグ模様、稲妻のような、通路の一筆書きで、通路を作っていて、座席はそんなに少ないんですけど、多分100席とか200席なんですけど、その新しい形式を提案しているっていう上で、やっぱりコールハウスはすごいなと思いました。
まあ、コールハウスの基本的にこうクンストハルとかでもね、結構斜めのボリュームにホール入れたりとか、まあ、結構彼が過去にやってる形式をある程度踏襲しているし、まあ、スロープというか、弾道のようにこう建物の中を連続した動線がつながっているっていうのは、多分今言ったホールの中のジグザグにあえて一本の線でホールの中を同じく弾道が貫くみたいなイメージがあって、そういう意味では結構彼がもちろんこれまでやったやつの集大成でもあるけど、まあでもポリカーの壁はやっぱ結構インパクトがあって、光り方がね、なんかそれ自体がアート作品のようにも見えるし、ちょっと場所によって全然また光り方が変わってたり、光ってないところは全く違う物質感のように見えたりしてですね、大変使い方が面白くて、まあこれの使い方にもよるんですけどね、美術館でここまで壁を使っちゃうっていうのは、これ考えによってはこの吹き抜けに面して作品展示するっていうのはあり得るはずなので、まああんまり多くは展示しないっていう前提で多分可能になってるんだろうけど、まあ普通に考えたらこの壁設けたらここの壁にはなかなか展示しづらいだろうなと思うと、かなり思い切った選択をして、あと面白かったのは、まあ傾斜地のランドスケープに立ってるんで、まあ、ちょうど真ん中を持ち上げて両サイドに肩持ちですごくダイナミックに張り出しているんですが、割と斜めのボリュームの使い方が非常に面白くて、最初にで合流したカフェなんかのところは一番下の傾斜のところにまた張り出しててですね、両サイドに対してこう張り出すボリュームがこう、まあ、風景をフレーミングしていたり、まあ、そこの傾いているところがちょうどホールになっているっていう、まあ、そういう意味で非常に面白いプログラムと、敷地の使い方というか、環境の読み方だというふうに思ったので、これかなりやっぱ傑作だったと思います。でもう一つ ドミニク・ペローの理科女子大学のキャンパスコンプレックスですが、まあ、あの入って正門いきなり大地を真っ二つに割ったような、造形なんですが、これも中に入るとサムソンホールっていうのがあったので、ちょっと全額出してるか分かんないんですけど、まあ、これも少なくとも部分的にはやっぱりサムソンが、お金を出して、でドミニク・ペローも過去のコンペアンなんか見るとちょっとこれに近いの出してたことがあるので、あ、結構ペローがもともとやりたかったことをこれだけ思う存分できたんだなっていう意味では非常に、感心したプロジェクトですが、これはあの夜と昼、あ、朝行ったんですよね。はい、どうでしたか。
これは驚きましたね、やっぱり。今回のツアー参加した中でも、まあ、3本の指に当然入ってくるような結構感銘を受けた建築なんですけど、やっぱ見どころは、軸線というか大地を掘り込んで、掘り込んだ形式なんですけど、中はまあ普通といったら普通なんですけど、左右の、ボリューム、掘られたボリュームのサイドが、レクチャー室だとか、1階にレストランが入っていて、2階からレストランだとか購買とかが入っていて、2階が、講義室です。2階以降が講義室なんですけど、ところどころ、エレベーターホールだとか、ところどころアクセントがペローらしいアクセントが出ていて、まあ、メリハリのあるすごいダイナミックな建築だなと思いました。
2階見てどうなの、朝と夕方そんなに変わらないですか。
そんなに変わらなかったですね。多分夜行くべきだったと思うんですけど光ってる感じだとかで、これあのなんだこれマリオンに鏡面を使っていることがすごい効いてるなと思ったんですけど、うん、その反射してる具合だとか、うん、だからこれの光ってる感じが夜行った時どうなってるのかなと思いました。照明とかの感じをもう一回出し込めたかったなと思います。
まあ、なんか見てると、まあ、女子大だけど誰でも結構自由に入れる雰囲気で、あんまり大学生じゃない人も来てるような、まあなんか普通に観光地になってもおかしくないぐらいのインパクトのある、まあこれもさっき あのコールハウスのやつがすごく傾斜地をうまく使って、これもやっぱちょっと斜面ですよね。斜面をまあ2つに切っているっていう、割とこう本当にランドスケープと建築の絡み方は面白いし、一方であの上に上がるとあのこう緑の植栽しているところを歩いているとなぜか緑がつながっても見えるという、下歩くと割れてるけど上歩くとあの連続しても見えるという、まあ結構いろいろされている建築でしたね。まあ、これは本当にここまでやったら建築家も満足というか、ちょうどねあの今大阪の梅田の駅前にあの清水建設がまあジョイントでやっているドミニク・ペローの、高層ビルがほぼ完成して、それもまあガラス張りで結構いろんな反射を効かせてるし、まあ、あと地下街から吹き抜けでビルをつなげるって結構空間的な提案はもちろんいろいろやってるんですが、ここまで自由にかつ、やりたい放題ではないというような。